証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー。
皆さんこんにちは、楽天証券の土井雅嗣です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます。さあ今日は楽天証券デーということでお送りしてまいりますが、改めまして楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井雅嗣さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ土井さん、日経今日は、2万3000円昨日ですか乗せてということになりましたが、足元どうご覧になってますか？
大統領選に向けて、今後どうしていくかというところなんですけども、コロナが春先の予想と違ってよく分からないという状況は引き続いているので、そのイベントを睨んで、どうしようか、気迷い相場って感じですかね。
そうなんですよね。もうこの後どうしようか、大統領選まででも待つわけにもというか。
そうですね、そのあたり今日お話しできればと思うんですが、戦略いくつかあるので、どれか取っていただければと思います。
はい、そのあたり今日はじっくりと伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。そして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。今日も投資に役立つ話題を厳選してお送りしてまいります。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。楽天証券の米国株取引で世界的な有名企業に投資をしよう。米国株は一株から購入可能。誰もが知っている有名企業の株が数万円から買えるんです。配当金の支払いを年4回としている企業が多いのも米国企業の特徴。配当を楽しみにお取引できますよね。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐにお取引ができます。日本円を米ドルに換金する必要もなし。しかも手数料は約定代金の 0.495%。最低手数料なんと0円。取引手数料の上限は税込み22米ドルと決まっているので、高額取引も安心です。詳しくは楽天証券。米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
さあここからは土井さんに日本株の展望と今後の戦略についてお話を伺ってまいります。
はい、今日はですね、VIX、皆さんこの相場で散々聞いたと思うんですけども、ボラティティインデックス、アメリカのもの VIX で日本の VI って言うんですけども、でアメリカの VIX の方がやはり相場全体引っ張っていくとか相場全体の動向を見るのには向いてまして、でこれ私が3月の終わりと4月にお話しした時にもやっぱこれ見ていきましょうっていうのが出たと思うんですね。ちょっとチャートですね、資料のチャートを見ていただければと思うんですが、でこちら緑色の線が、VIX でして、で VIX こちらがですね、大きく跳ね上がると 要は相場が荒れている、でみんなが不安っていう指数でして、で下にいると、そのまま 上がっていく時が多いと。で、今回の、コロナショックっていうのは、このビックス指数が80超えてるっていうのが極めて異常な状況でして、
そうですね。
で、これは、まあ、世界金融危機、まあ、日本でいうリーマンショックですね。はい、この時以来の、高さになります、
はい。
で、それより前に、まあ、ちょっと最近ですと人民元ショックってもう忘れてる方もいると思うんですけど、2015年にあったりとか、
はい、
東日本大震災とか、まあ、いろいろあったんですけど、それぞれのものはビックスがそこまで上がってないんですね。要はアメリカ中心として世界全体で混乱してないっていうことになります。で、なんでこのビックスがいいかっていうと、2010数年ぐらいからいろいろこのビックスと相場全体の動きを見てまして、
はい、
一回このビックスが吹き上げるときってのはやっぱ大底なんですけど、で、それがこう下がってきたとき、
はい、
下がってきたときで、かつあのマーケットがまあ3割ぐらいとか4割ぐらい下がってるときは大体大底になってることが多いっていう。で、そこから、今回、このビックスが使えたのかどうかっていうのを検証してみたのが次のチャートですね。
はい。
次のチャートで、より細かく見たんですけども、ビックスがまず45を超えるかっていうのが一つ。で、35を下回るかっていうのが、まあ、そこを抜けになってるかどうかっていう、まあ、二つ目の、ポイントなんですが、まず45を超えたのが3月9日なんですね。だからここから先は持ってると危ない相場、あるいは荒れてる相場、まあ相場全体が混乱してるという状況になります。で、ここから、まあ実際に相場が30から35を下がっていくのが、3月23日ですね。で、これが、まあ、結局は大底だったんですけども、で、ここで入るっていうのは極めて難しくて、
はい、
まあ、次何があるか分かんないじゃないですか、
ええ。
で、もっと悪くなって、もっと下がるんじゃないかっていうふうに、まあ当然思いますし、で、世界金融危機の時は、ガツンと一回下がった後に、半年後に大底来てるので、やっぱそこは確認したいと。で、それを見るのが、ビックスが、下がってきたところ。で、ここを下がってきたのが4月27日なんですね。ということは、3月9日から4月27日の間は、マーケット大荒れで、なかなか普通では入らない方がいいと。いう時期になります。
まさに荒れてましたもんね。
で、早い人はもうちょっと早く入れるんですけど、
ええ、
この35下回ったポイントっていうのがまた一つ重要なポイントで、
はい、
ここで入れば、その後の動きはずっと取れてるわけですよね。
ああ、確かにそうですね。
逆を言えば、ここに入らなかった人は、
はい、
もう相場が落ち着いているのに、様子を見すぎたことになるんです。
あ、
この次に、また大きな、こういう変動ってやっぱ10年に1回ぐらいは来るので、ビックスを見て、上がって下がったところで、もう一回入るっていうのを覚えておいていただけると、今回のこの、まあ、5月からの上げですね、はい、ここは取れてるんで、結構、まあ、ちょっと振り返ると、あ、やっぱビックスは今回も使えたよねっていうのが、まあ、一番言えるのかなと思います。
はい、
まあ、
この混乱の中になるとどこがそこなのかっていうのはなかなか見極め難しくなりますよね。
そうですね。で、そういう時ってやっぱ心の支えが必要で、
はい、
で、ビックスを使ってこのルールでいくっていうのが、まあ、過去何回もこれうまくいってるんで、で、やはりそのビックスっていうのはその実際のオプションの取引状況から、来る指数なので、やっぱ心とかこうマーケットの参加者の心理状況が出るんですよね。
はい、
まあ、そういう意味では次も使えるかなと思います。で、その次のページに出したのが3月18日に放送したときに私が使った資料で、その時ってもう全く分かんないじゃないですか。で、シナリオを考えて、このシナリオだったらこうっていう投資したらどうですかってお話ししたんですけども、まあ超楽観だったら、戻るようなカージナルとかクルーズ運用会社とかですね、ホテルとか、まあそういうとこもいいんじゃないのって話はしたんですが、これはちょっと楽観すぎて、これはダメでしたと。で、秋には下火になるんじゃないかと、そういう時に先行されるのは、財務体質が強靭なアメリカ株で、あとは超優良な日本株。まあ日本だとキーエンスとか任天堂とか、まあダイキンとか、そういうところだと思うんですけど、まあそういうところを買ったらいいんじゃないのと。で、アメリカのどれ買っていいか分かんない時はナスダック100の ETF がいいですよと。で、金は引き続き、お金どんどんするから、お金の価値が落ちるんで、で、これはいけますよという話はしたんですけど、これは大当たりですね。
そうですね。
銘柄がもうほぼほぼ当たってて、
はい、
で、シナリオは残念ながらまだ収束してないっていうところですけど、ただ世の中的にはもうなんか先は見えてるなと。まあ、1年かかるか1年半かかるか分かんないけど、最悪はもう分かってるっていう状況なんで、まあ、2に近かったのかなと。
はい。
で、3番目がちょっと悲観で、本当にどれ買っていいか分かんないときには、S&P にして待ちましょうっていうのが3番目だったんですが、まあ、シナリオはまあ、方法こんな感じですね。2021年まではかかんじゃないのと。で、ただ、S&P の回復早かったんで、この3番のシナリオで行った人も、儲かってると。
はい。
で、4番目が、まだここからは分かんないんですけど、今までのところを見ると、ちょっとなさそうなんですが、 半分は現金化して待って、半分は S&P で耐えるということだったんですが、まあ、これはちょっと心配すぎだったなと。で、結果だけ見ると、2か3でシナリオを立てて買った人はやっぱり儲かってると。っていうのが、3月の、18日ですね、
はい。
で、4月1日にもう一回お話したときは、ちょっとそろそろアメリカ分のいいも買いませんかっていうお話をしたんですよ。で、コロナ後だったらこういう銘柄いいですねっていうのが、7ページ目ですかね、4月1日放送ってやつに書いてあるんですが、まあその時に注目したのはやっぱりクラウドが進むから、クラウドで強いアマゾンとマイクロソフト。で、PC いいの買ってったり、ネットワーク増強するんで、NVIDIA とか AMD とかインテル、マイクロソフト。で、まあちょっとジョンソン・ジョンソンとか、P&G とか、トイレタリーって言われてるとこは、これは硬いよねと。ユニチャーム日本の会社もありますけど、まあこのあたり。で、ETF だったら、情報関連の VGT か SPY、S&P ですね。この辺だったらどうなんですかっていうのが4月1日で、でその次のページがその時点までのパフォーマンスなんですね。でこのチャートを見ると、NVIDIA とかはもうほぼほぼ戻ってきてて、でそれ以外のものも戻り始めてるっていう状況で、ここで買ってたらどうかっていうのを試算してみたんですよ、
はい、
それがその次のページで自分で作ってもびっくりしちゃったんですけど、
びっくりしますね、もうまさに
買ってなかったのっていう感
じにな
って
たような、
本当にすごく リターンが出てて、4月1日の時点でそこで出した銘柄を買ってれば、まあ、確かに儲かってる、
すごいパフォーマンスになってたって。
でそれが次のページ表を作ったんですけど、
はい、
まあ、S&P が、大体 37% 上がって金が 28%、 金ちっちゃいと思う方はいるかもしれないんですけど、実は金下がってないんで、
はい、
下がってないとこからさらに上がったんで 28%で、ナスダックは 52% 上がって、個別銘柄だったら、NVIDIA が 100% 上がって、倍になってますね。で、Amazon は 74%。で、少ないと言われる、思われるジョンソン・ジョンソンでも 17% なんですね。で、これは、少ないと思うかもしれないですけど、儲かってますんで、で、かつ、ジョンソン・ジョンソンとか、コア配当 ETF とか、こういう銘柄っていうのは、硬い銘柄が多いんで、
はい、
取ってるリスクすごく少ないんですよ。でもっと上がった銘柄バイオとかハイテクで倍になったようなのもいっぱいあるんですけど、
はい、
財務体質が弱いところも結構あるので、
はい、
だそうなってくると自分が取ってたリスクがたまたまうまくいったからいいけど、もうちょっとコロナ長引いたらバタバタ行ってた会社もありえたんで、そういう面ではやはりここで出したような硬くてでビジネスがしっかりしててっていう会社に投資をした方が局面ではやっぱり良かったのかなというのが振り返りですね。で、投資格言その後ちょっと書いちゃったりなんかしたんですけど、
はい、
まあ、皆さんよくご存知 の人の行く裏に道あり花の山っていうじゃないですか、まあ、要は人と同じことやったら儲かりませんよって。でこれは実は真実の片方しか言ってなくて、
はい、
で下の句が実はありまして、はい、下の句がもっと大事だと私は思ってます。それが、はい、いずれを行くも知らぬ間に行けってことですね。
これどういうふうに解釈をすれば、
死のもの言ってないでちゃんと戦略を取って動けっていうことです迷ってるだけだと何にも取れませんよと、
はい、
で人が行くとこ一緒に乗るのか、あるいは裏の道を行ってちゃんと儲けるのかもいいんだけど、
はい、
ただじっと待ってるだけだと何も来ませんっていうのがその下の句なんですね。
まさにもうこのコロナ禍を表しているような。
そうですね。でこれいつもこうなんで、やっぱ考えて戦略立てて動くっていうのがまあ大事だなというのが、まあ今回の振り返りだと思います。で今後なんですが、
は
い、注目イベント書いてきました。でアメリカばっかりじゃないかっていうと、そうなんです、アメリカばっかりなんです、
はい、
でなんでかっていうと、まあ、4年に1回の大イベントだし、トランプさんっていうちょっと極物のと言ったらなんですけど、大物じゃないですか、
はい、
でトランプさん評判悪いんですけど、公約は守ってるんですよ、減税やるとか TPP 抜けるとか中国に税金かけるとか、やることきっかりやってるんです
ね。全部やりましたね。
そういう面ではかなり実行力のある大統領でして、でこの大統領が再選するかどうかで、大きく政策が変わってくるだろうと。で、まあ、それの目安が当然雇用統計が9月と10月の雇用統計が出るので、これでもやっぱりどっちかしそうだなと。雇用統計戻ってたらトランプ有利になるじゃないですか、で戻ってなかったらやっぱりバイデンかなっていうのがあるのと、あと注目はテレビ討論会、9月29日と15日と10月15日と10月22日にテレビ討論会がありまして、でこの時にバイデンさんが何言うかっていうのがポイントなんですよ、
はい、
でバイデンさんって結構失言が多いんですよね、で、まあ、副大統領ハリスさんですね。でこれ出てきて、また何言うかっていうのもあるんですけど、まあ、このあたりで相場が一喜一憂して動く、アメリカ株が動くと日本株も動くんで、
はい、
ここの9月29日10月15日10月22日っていうのは要注目。 で、ここ FOMC ですね、もう11月4号に入ってるんですよ。で、11月4号のうち動くとすると5なんですけど、大統領選挙で相場が荒れた時にすぐ動けるようにここに入っていると、はい、ということなんで、ここの日まではかなり注目した方がいいだろうと。で、ただ今から考えると結局は11月3日に向けてどういうポジションを作っておくかっていうのが一番大事で、で、そこがですね、シナリオを分けて、バイデンが勝つ、かつ上院と下院で両方民主党が勝つかどうかが極めて大事で、
はい、
今のままでいくと下院はまあほぼほぼ民主党が勝つと、で上院は再選が、共和党が23で、民主党が12だったかな、35を改正あるんですけど、まあ、これの状況だと共和党が守るのが難しいと、なんか7人ぐらい資金が足りなくて民主党の候補に負けそうな人がいるんですよ、
は
い、だそれを考えてくると、まあ、両方民主党って可能性もあって、ただ、まあ民主党嫌いの人もいるんで、上院が共和党だけ勝つっていうこともあると、そうすると、まあ、シナリオとしてはバイデンが勝って、議会も両方とも民主党が勝つパターン、それからトランプが勝ってねじれになるパターンで、バイデンが勝ってねじれになるパターンで、ねじれになると何も法律通らないんで、
はい、
妥協するものしかないと、だからそんなに変わらないってことになるんですね。だからそのあたりで、バイデンが勝って民主党が両方勝つ場合にはこれっていうような銘柄を、いろいろやっていこうかなと。で、この延長戦でですね、細かい話、はい、それぞれのシナリオに合わせてどの銘柄買ったらいいかっていうところのお話はできればと思ってます。で、鍵はですね、
はい、
まずアメリカのメディアはトランプが大嫌い、これクリントンさんの時もそうだったんですけど、ええ、もう大嫌いだからボロボロ書くんですよ。でも実際にはこれ隠れトランプ支持者がやっぱ結構いて、で私がアメリカにいた時の友人で、ちょっとこのコロナが始まる前に一緒に飲んでた時も話したことあるんですけど、
はい、
そいつ曰くトランプ支持だけど表では言えないよって言うんですよね。
あ、やっぱそういう風潮なんですか。
じゃあそういう人がやっぱいるんで、でその方はやはりトランプに入れると、となってくるとバイデンさんがまたポロッポロッと出現するので、その度にそれが積み重なっていくとやっぱトランプ再選も結構あると。それからトランプはバイデンさんの場合はなんかお子様のウクライナと中国のちょっと疑惑があるじゃないですか、
だ
その辺も突っ込めると弱いし、前の副大統領だった時に中国を甘やかしたのはバイデンさんだし、でバイデンさんは制裁関税は使わないって言ってるんで、まあ、中国としてはお喜びだし、あとバイデンさんの健康不安もあるんですよ。病気だっていう説があって、時々発言で病気なんじゃないかとか言われてるんですね。だからそれが討論会で出てきた日にはもうまずいとなってくるんで、要注目テレビ討論会というところですね。で、あとまだちょっと時間ありますね、
はい、
日本株とはもう世界の灰色の祭ってよく言われると思うんですけど、15ページに、さらに灰色の祭っていうものがあるんですけども、何が起こるか分かってんだけどどうせ起こりゃしないよと思っているのが灰色の祭って言われる、
はい、
まあ、テールリスクですね、こう分布図書いた時のものすごく端の方にあるやつで悪い方のことを言うんですけど、で今から言うと可能性はあるけどあんまりみんなが見てないものっていう、まあ、新種のパンデミックで、中国ですでに豚のインフルエンザ流行ってます
んで、そうなんですよ、ニュース見てまたびっくりしたんですけど、
で、あとはインフルエンザ、はい、鳥インフルエンザの強毒型っていうのがあったじゃないですか、
だ
からこれもいつ来るか分かんないじゃないですか、
だから
まずこのリスクは残ってて、今コロナのここに鳥インフルエンザの強毒が来たらこれはマーケットクラッシュします
ね。たまったもんじゃないですよね。
だからここはやっぱり可能性として残ってる、はい、それから中国の三峡ダムが大雨でかなりやばいと、2009年にできてこれ2キロもあるようなダムなんですけど、日本のいろんなインフラが想定してなかった雨とか台風でバタバタ壊れたじゃないですか、
はい、
ってことは中国も危ないと、想定してる可能性はやっぱないと。で、そうなった場合にこれ数億人に被害が出るの で下流に上海とかあるんで、下手したら 共産党が揺らぐかもしれないっていうような大事件になり得るんですね。
だから
これもちょっとあると。 それから新興国トルコとか南アフリカとかデフォルトするんじゃないかと言われてまして、はい、これは特に FX 投資の方もそうなんですけど、これは危ないと。あと日本の場合は、まあ、最近安倍首相が入院されたりしてるんですけども、まあ、人間なんでいつかは退陣されると。 じゃあその退陣された時に誰かが出てきて、安倍さんと同じぐらいトランプと仲良くできるかと。で、ちゃんとこうバンカーに落ちながら球拾いに行けるかとか、そういうことですよね。そうなってくるとかなり不安というのと、あと円高になったら日本株はどうしても下がるし、はい、直下型地震はあるし、富士山もそろそろなんかグズグズ言ってるからやばいねと、まあ、こういう可能性いっぱいあるんで、この風になっても大丈夫だなっていうのを考えながら投資ポジションを組みましょうっていうのが、あの全体の今のスタンスかなと思いますね。
はい、そのあたり踏まえて今後どんな風に投資していけばいいのか、延長戦でもじっくりと伺っていこうと思います。はい、以上ウィークリーマーケットレビューのコーナーでした。スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか？高機能で使いやすいアイスピードなら、お使いのスマートフォンで米国株式のお取引ができるんです。場所を選ばずスピーディーに情報収集ができ、気になる銘柄があったらすぐ注文。今まで以上に米国株の取引が便利になりますよ。テクニカルチャートも充実、情報満載のスマートフォンアプリ iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
先取りマーケットレビュ
ー。さあ、この時間は楽天証券ならではのサービスについて土井さんにご紹介いただきたいと思います。
はい、今まではですね、 ETF 買ってで、ETF をそのまま貸し株にすると、まあ、株主優待もないし、いっぱい金利がもらえていいなというのをよくご紹介してたんですけども、はい、9月23日に楽天証券で信用貸し株っていうサービスがスタートするんですね。
はい、
でこれどういうものかっていうと、信用取引するときに株を担保にして、まあ、在用有価証券っていうんですけど、でそれで投資できるじゃないですか。
はい、
でそうなるとその株って寝ちゃうわけですよね。
そうですよね。
でその寝ちゃった株を自動的に楽天証券が貸し株にしてくれて、
はい、
で代わりのお金は入れてくれて、信用取引はそのままできて貸し株料が入るっていう、この至れり尽くせりサービスが始まるんですね。
そんないい話あるんですか？
でこれが、まあ今まで普通に貸し株だか信用に使うかって二択でどっちかだったのが両方使えるので、はい、でかつ設定が自動化されているのと、あとまあ株主優待とか配当の時は自動的に返してくれる。
はい、
だからちゃんと権利は取れる。
あ、そのタイミングでっていうことなんですか？
だからもう何もやらなくていいっていうですね、信用取引担保と貸し株のダブル活用っていうものがありまして、でまさに ETF とか、あと長期で持ってるような株、まあ、最近あの株主優待の条件厳しくなって、はい、あの長く持ってないとダメっていうのが結構増えてきたんですね。
そうですね。
そうなると寝かせるじゃないですか。でも寝かせるんだったら信用取引に使って、まあ、担保にして、でかつこの貸し株にしとくと全部取れる、
ね、貸し株金利ももらえるっていう。
そうなんです。で、あとはですね、まあ、何もしなくていいっていうところが一番ですかね。めんどくさい設定で貸し出しとか返却とかみんなないので、
はい、
これはあの今はまあ他の証券会社さんで一部でやってるところあるんですけど、こういうこう完全自動フルサービスみたいなのは当社だけで、
はい、
これはぜひ使っていただければと思います。23日からスタートなので、
はい、
で今まで信用取引使ってなかった方もあのこういう意味では使えるようになるんで、あの貸し株もできるんで、ぜひこれご利用いただければと思います。
二重に美味しい
ですね。二重に美味しいですね。
私も実はあの貸し株自体はあの楽天証券さんである日突然チャリンとお金が入って、なんだろうと思ったら、あ、貸し株金利だって気づいたんですけど。
これ、あの、雑所得になるので、
はい、
あの、なんか確定申告めんどくさいと思う方はいるかもしれないんですけど、実は20万まであの大部分の方は税金かからなくて、
はい、
あの給与所得の方が20万までだったら、あの、確定申告不要っていう、実はいい制度がありまして、ですからまあ、結構おいしいんじゃないかななんて思いますね。ぜひご活用いただければと思います。
はい。で、これは自動的に、 できるっていうのもまたいいですね。
はい、であとですね、ちょっと次のページにスマホの米株のものがあるんですけど、はい、アイスピードって言われる、当社の株の取引アプリなんですが、これ4月にですねアメリカ株取引できるようにしたら、アメリカ株をこれで取引する人がものすごい増えまして、で米柄もアメリカ株も日本株も同時に登録できますし、そのまま円で買えるんで、こちらもぜひ使っていただければと思います。まあ、見た感じはもう全く一緒で、そこにアップルとかNVIDIA とかカタカナで打つだけなので、はい、これはもう使い始めるとやめられないぐらいですね。
米株は何といっても一株からも取引できるのは魅力ですよね。
銘柄も Facebook とか Google とか、はい、Apple とか、まあ、特に Apple また分割するんで買いやすくなりますし、テスラもありますし、皆さんがよく知ってる銘柄実は日本株より多いんじゃないかと思うぐらいです。
確かにそうですね。身近な銘柄は結構 Amazon だったりとかもありますし、
Amazon は競合ですけど、まあそうですね。
あ、そうですね、すいません。
まあ、いろんなところがありますんで、はい、そういったところに投資できますね。
はい、皆さん米株って、まあ、その有名企業はもちろんですけど、どんなふうにこう銘柄探されてるんですか？はい、
それがですね、我々から情報提供して買ってくる方もいますし、はい、例えば先週ですね、セミナーやったんですよ。
はい、
でそのセミナーの時に米株カバーしてる人間がバイデン買ったらこんな銘柄いいよとかいろいろ挙げてますんで、
あ、
そういうところで買われてもいいですし、あとは売買ランキングがあるので、
はい、
売買ランキングで急に下の方から順位が上がってきてるやつ、これが狙い目でして、これからもっともっといく可能性があるんで、はい、そういった売買ランキングで新しい顔が出てきたやつを買ってみると思います。ご質問でちょっと一株から買えるのっていう方がいるんですけど、一株から買えるんですよ。
それも魅力的ですね。
アメリカ株はもう一株が基本なんで、
はい、
5ドルだったら5ドルで買えますんで、
はい、
高い銘柄でも、まあ、1000ドルぐらいなんで、それは結構少なくて、大体買いやすい値段、50ドルから200ドルぐらいの間には、まあ、大体配慮にしてくれるんで、
はい、
あんま安い銘柄買わない方がいいです。1ドル以下の銘柄は、あんまり良くないので、10ドル、20ドルから、まあ、100ドル、200ドルぐらいの範囲にあるものを買った方がいいですね。
なるほど。結構じゃ、まあ、初心者の方ももちろん始めやすいっていうこともありますか？
初心者というか、もう最近は日本株買わないでアメリカ株から始める方多いですね。
あ、最初からもうアメリカ株。
やっぱりその日本の会社 の資本財作ってる会社知らなくても、はい、ツイッター知ってますって人多いじゃないですか。
そうですね。
だから一回買ってみると、あ、なんだ同じなんだとか、全然難しくないやってことになるんで、まあ、試しに1万円とか2万円分ぐらいアメリカ株買ってみると、情報もいろんなところに出てるんで、
はい、
で分からないときはぜひその売買ランキング見て投資していただけるといいと思います。
はい、みんなが知っている企業に投資できるというのも一つ魅力ですね。
そうですね。
はい、ということでリスナーの皆さんも楽天証券でこのサービスを活用してみてはいかがでしょうか。さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからの質問もお待ちしています。番組ホームページの番組宛てメール送信フォームからお寄せください。
YouTube の方で本番の投資相手銘柄行きますので、ぜひそちらも見てください。
はい、でまだあと、1分ほど時間が実はあるんですけれども、はい、この後お伺いするのが、まあ、大統領選挙も踏まえて今後どんな風に投資していけばいいのかというポイントですよね。
結局は誰が勝つというよりは、はい、誰が勝っても儲かる銘柄に行くのが一番いいんじゃないかなと思いますね。
そんなやり方あるんですか？
そんなやり方が実はありそうなんですよ。
ではそのあたりもこの後じっくりと伺っていきましょう。そしてこの後は YouTube ライブでの延長配信ですので、引き続きお楽しみください。さあ、今日は楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井正嗣さんとお送りしてまいりました。楽天証券でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は楽天証券の提供でお送りしました。